お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからダニエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はダニエル書11章29節から36節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ダニエル書11章の学びをしていますが、29節。定めの時になって、彼は再び南へ攻めて行くが、この二度目は初めの時のようではない。キティムの船が彼に立ち向かってくるので、彼は落胆して引き返し、聖なる契約にいきり立ち、欲しいままに振る舞う。彼は帰って行って、その聖なる契約を捨てた者たちを重く取り立てるようになる。アンティオコスはエジプトに対して二度目の戦いを起こしますが、ローマの海軍キティムの船のせいで成功しませんでした。彼はイスラエルとの契約を破りますが、一部のユダヤ人たちが自分の民を裏切ったことに注目してください。ここには、彼は帰って行って、その聖なる契約を捨てた者たちを重く取り立てるようになると書かれています。ダニエル書11章の31節。彼の軍隊は立ち上がり、聖女と砦を汚し、上空の捧げ物を取り除き、荒らす忌むべきものを据える。アンティオコスは紀元前170年にエルサレムに対抗して出てきます。その時10万人以上のユダヤ人たちが虐殺されたのです。彼は宮から上空の捧げ物を取り除き、祭壇に豚の血と煮汁を捧げました。そしてローマ神話の最高神、ギリシャ神話のゼウスにあたるジュピターの偶像を神様の宮の聖女に据えたのです。これは確かに荒らす憎むべきものでしたが、主イエスが地上におられた時に将来のこととして示された憎むべきものではありませんでした。その憎むべきものが出てくるのは現代になってもまだ先の将来のことです。主が言われたのは反キリストが据える憎むべきものです。アンティオコスはジュピターの像を聖女に据えましたが、反キリストはおそらく自分自身の像を聖女に据えると思います。ダニエル書11章の32節。彼は契約を犯す者たちを公言を持って堕落させるが、自分の神を知る人たちは固く立ってことを行う。イスラエルの民の中にはユダの役割を演じる者たちも多少はいましたが、神様は知っており、強く立って英雄的な行為を行う人たちも多くいました。神様がマカベア家の人たちを起こされたのはこの時期でした。紀元前166年、祭司マッテアがひどい冒涜に対して反乱を起こしました。この家族はマカベア家、つまり金槌と呼ばれました。彼らは聖書の中には記録されていませんが、私は彼らはこの特別な時に起こされた神の人であったと確信していますと、マギー博士は述べています。ダニエル書11章の33節から34節。民の中の思慮深い人たちは多くの人を悟らせる。彼らは長い間剣にかかり、火に焼かれ、虜となり、かすめ奪われて倒れる。彼らが倒れるとき、彼らへの助けは少ないが、多くの人は光源を使って思慮深い人につく。この時期は、旧約聖書と新約聖書の間にあたり、苦しみの時代でした。でもこの時にも、ギデオンや ダビデやエリアやエレミアやダニエルがしたように、誠実に勇気を持って神様に仕えた人々が大勢いたのです。もしあなたがこの時期の歴史をご存知でないのでしたら、ヨセフスの書いたものと同時に、義典のマカベア書を見てみるべきでしょうと、マギー博士は述べています。ダニエル書11章の35節。思慮深い人のうちのある者は、終わりの時までに彼らを練り、清め、白くするために倒れるが、それは定めの時がまだ来ないからである。ここには、終わりの時と書かれていますが、予言は急にアンティオコス・エピファネスから反キリストに飛びます。今私たちは、アンティオコスの時代の歴史から、まだ来ていない将来に進みます。ダニエルが予言をした時には、このすべては将来のことでした。しかし今は、一部は歴史となり、一部はまだこれから将来に起こります。ダニエル書11章の36節。この王は、思いのままに振る舞い、すべての神よりも自分を高め、大いなるものとし、神の神に向かって呆れ果てるようなことを語り、憤りが終わるまで栄える。定められていることがなされるからである。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。この時点で歴史が終わり、予言が始まります。本文はある卑劣な人物から邪悪な人物に変化し、分かっていない長さの時間の橋を渡ります。アンティオコス・エピファネスは確かに卑劣な人物ではありましたが、36節から39節に説明されている王の基準には合いませんでした。アンティオコスは反キリストの前兆でしたから、従ってこの聖書の箇所が、反キリストが古代のギリシャ帝国の地理的な境界線の中から起こってくることを暗示していると思います。ここに言及されているローマ帝国から起こされる異邦人である政治的な反キリストが出てきます。同時に宗教的な反キリストも出てくるのです。彼は自分がキリストであるふりをしてイスラエルの地から出てきます。彼は羊の皮を着た狼のようなものです。さて、聖書の中で反キリストには多くの名前が与えられています。イギリスの聖書学者アーサー・ W. ピンクは反キリストの資料の中で次のような反キリストに当てはまる名前のリストを挙げています。そのいくつかを紹介したいと思いますが、まずはじめは血を流し欺くものです。詩編五編の六節にはこのように書かれています。あなたは偽りを言う者どもを滅ぼされます。主は血を流す者と欺く者とを忌み嫌われます。続いては悪者です。詩編十編の二節から四節にはこのように書かれています。悪者は高ぶって悩む人に追い迫ります。彼らが己の儲けた企みに自ら捕らえられますように、悪者は己の心の欲望を誇り、貪欲な者は主を呪い、また侮る。悪者は高慢を顔に表して、神を尋ね求めない。その思いは、神はいないの一言に尽きる。続いては、地から生まれた人間。詩編十編の十八節。みなしごと虐げられた者をかばってくださいます。地から生まれた人間がもはや、怯えできないように。続いて勇士。詩編52編の一節。なぜお前は悪を誇るのか、勇士よ。神の恵みはいつもあるのだ。続いて敵。詩編55編の三節。それは敵の叫びと悪者の迫害のためです。彼らは私に災いを投げかけ、激しい怒りを持って私に恨みを抱いています。続いて、あだ。詩編74編の8節から10節。 彼らは心の中で、彼らをことごとく征服しようと言い、国中の神の集会所を皆焼き払いました。もう私たちの印は見られません。もはや預言者もいません。いつまでそうなのかを知っている者も私たちの間にはいません。神よ、いつまで仇はそしるのでしょうか。敵は永久に皆を侮るのでしょうか。続いて暴虐の者。詩編140編の一節。主よ、私をよこしまな人から助け出し、暴虐の者から私を守ってください。続いてバビロンの王。イザヤ書14章の4節。あなたはバビロンの王についてこのようなあざけりの歌を歌って言う。虐げる者はどのようにして果てたのか、横暴はどのようにして終わったのか。続いて暁の子。イザヤ書14章の12節。暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。続いて荒らす者。イザヤ書16章の4節から5節。あなたの中にモアブの散らされた者を宿らせ、荒らす者から逃れてくる者の隠れ家となれ。虐げる者が死に、破壊も終わり、踏みつける者が地から消え失せるとき、一つの王座が恵みによって固く立てられ、裁きをなし、公正を求め、正義を速やかに行う者がダビデの天幕で真実をもってそこに座る。エレミア書6章の26節。私の民の娘よ、荒布を身にまとい、灰の中を転び回れ、一人子のために苦しみ嘆いて、藻に伏せ。たちまち荒らす者が私たちに襲いかかるからだ。続いて釘。イザヤ書22章の25節。その日、万軍の主の見告げ、確かな場所に打ち込まれた一つの釘は抜き取られ、折られて落ち、その上にかかっていた荷も取り壊される。主が語られたのだ。横暴な者たちの杖。イザヤ書25章の5節。砂漠の日照りのように、あなたは他国人の騒ぎを抑え、濃い雲の影になって沈まる暑さのように、暴虐な者たちの歌は沈められます。続いて、悪に汚れたイスラエルの君主。エゼキエル書21章の25節から27節。悪に汚れたイスラエルの君主よ、あなたの日、最後の刑罰の時が来た。神である主はこうおせられる。被り物は脱がされ、冠は取り去られる。すべてがすっかり変わり、低いものは高くされ、高いものは低くされる。廃墟だ、廃墟だ。私はこの国を廃墟にする。このようなことは、私が授ける権威を持つ者が来るまでは、かつてなかったことだ。続いて小さな角。ダニエル書7章の8節。私がその角を注意して見ていると、その間からもう一本の小さな角が出てきたが、その角のために初めの角のうち三本が引き抜かれた。よく見ると、この角には人間の目のような目があり、大きなことを語る口があった。そしてやがて来たるべき君主、ダニエル書9章の26節。その62週の後、油注がれた者は断たれ、彼には何も残らない。やがて来たるべき君主の民が町と聖城を破壊する。その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて、荒廃が定められている。続いて卑劣な者、ダニエル書11章の21節。彼に代わって一人の卑劣な者が起こる。彼には国の尊厳は与えられないが、彼は不意にやってきて、光源を使って国を固く握る。続いて、思いのままに振る舞う王。ダニエル書11章の36節。この王は、思いのままに振る舞い、すべての神よりも自分を高め、大いなるものとし、神の神に向かって呆れ果てるようなことを語り、憤りが終わるまで栄える。定められていることがなされるからである。続いて、能なしの牧者。 ゼカリア書11章の16節から17節。見よ、私は一人の牧者をこの地に起こすから。彼は迷い出た者を尋ねず、散らされた者を探さず、傷ついた者を癒さず、飢えている者に食べ物を与えない。かえって肥えた獣の肉を食らい、その蹄を裂く。ああ、羊の群れを見捨てる。能なしの牧者。剣がその腕とその右の目を打ち、その腕は苗、その右の目は視力が衰える。続いて英語では、罪の人、滅びの子。そして日本語では不法の人と書かれていますが、第二テサロニケ2章の3節。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず、廃墟が起こり、不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ、主の日は来ないからです。同じく不法の人、第二テサロニケ2章の8節。その時になると、不法の人が現れますが、主は御口の息をもって彼を殺し、大輪の輝きをもって滅ぼしてしまわれます。続いて、反キリスト。第一ヨハネ2章の22節。偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて、誰でしょう。御父と御子を否認する者、それが反キリストです。続いて、底知れぬところの御使い。黙示録9章の11節。彼らは底知れぬところの御使いを王にいただいている。彼の名はヘブル語でアバドンといい、ギリシャ語でアポリオンという。続いて獣。黙示録11章の7節。そして彼らが証を終えると、底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち、彼らを殺す。同じく黙示録13章の1節。また私は見た。海から一匹の獣が上がってきた。それには10本の角と7つの頭とがあった。その角には10の冠があり、その頭には神を汚す名があった。これらにさらに次の名前を加えることもできます。自分自身の名において来るもの。ヨハネ5章の43節。私は私の父の名によって来ましたが、あなた方は私を受け入れません。他の人がその人自身の名において来れば、あなた方はその人を受け入れるのです。横柄で狡猾な王、ダニエル書8章の23節。彼らの知性の終わりに彼らの背きが極まるとき、横柄で狡猾な一人の王が立つ。荒らす憎むべき者、マタイ24章の15節。それゆえ預言者、ダニエルによって語られた、あの、荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように。荒らす者、ダニエル書9章の27節。彼は一週の間、多くの者と固い契約を結び、半週の間、生贄と捧げ物とをやめさせる。荒らす忌むべき者が翼に現れる。ついに定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかる。ダニエル書11章の36節に戻りますが、ここにはこの王は思いのままに振る舞いと書かれていますが、反キリストはわがままです。ヨハネ5章の30節にはこのように書かれています。私は自分からは何事も行うことができません。ただ聞く通りに裁くのです。そして私の裁きは正しいのです。私自身の望むことを求めず、私を使わした方の御心を求めるからです。と言われた主イエス・キリストとは、なんと相反していることでしょうか。彼は自分を大いなるものとします。小さな角、7章で反キリストに付けられた名前ですが、彼は大きな角になろうとします。これもまた主イエスとは、なんと似ても似つかないことでしょうか。パウロは主のことを次のように書いています。ピリピ人への手紙2章の5節から8節。あなた方の間では、そのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして、使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。 人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。そして反キリストは、すべての神よりも自分を高めるのです。第二テサロニケ人への手紙二章四節に、パウロは反キリストのことを次のように書いています。彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。また黙示録十三章の八節には、次のように書かれています。地に住むもので、ほふられた子羊の命の書に、世の初めからその名の書き記されていない者は皆、彼を拝むようになる。最終的で理論的な人道主義者の表現として思いのままに振る舞う王を明示するのは神様に対する冒涜的な反抗です。この王は神様に反抗する者の典型的な代表であり私たちの古い性質でもあります。ローマ人への手紙8章の7節から8節でパウロは次のように述べています。というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。人間たちの肉的な心は反キリストに頼ります。人間が自分たち自身の支配者や指導者を選ぶとき、彼らはどのような種類の人間を選ぶのでしょうか。一般的に言って自分たちと同じような人間を選びます。そしてそれこそが今日世界の指導者たちがあのように情けない理由です。この世のリーダーシップは醜悪です。彼らは私たちが選ぶ種類の者たちです。神様はまさにダニエル書の中でダニエル書4章17節にあるように意図高き方が人間の国を支配し、これを御心にかなう者に与え、また人間の中の最もへりくだった者をその上に立てると言われたのです。また、憤りが終わるまで栄えると書かれていますが、思いのままに振る舞う王は最初、短い間成功します。神様は、ダニエルの70週の終わりの半分の間にこのことが起こることを許可されるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はアンティオコス・エピファネスというテーマでダニエル書11章29節から36節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。